ハレルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。感謝します。それでは今日もいつものように聖書の御言葉を最初にお読みしたいと思います。今日はヨハネの福音書21章1節から14節、ヨハネの福音書21章1節から14節を新改訳2017でお読みいたします。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それで、イエスが愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモン・ペテロは、主だと聞くと、裸に近かったので上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方、他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200匹ほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。お祈りいたします。父なる神様、今日もあなたが変わることのない真実なあなたのお言葉を通して私たちに真理を教え、またあなたの御旨を教え、それに生きるものとしてくださることを心から感謝します。主をどうかお語りください。私たちの心を今柔らかくし、私たちの耳を開き、主よ、あなたのそのメッセージをしっかりと受け取ることができるように、それに生きるものとなることができるように助け、お導きください。あなたに期待いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。復活節、第三聖日の朝を迎えております。 今日と来週の2回に分けてヨハネの福音書の最後の章21章をテキストとして学んでいきます。今日は今お読みしました1節から14節までの前半の部分です。この21章ですが、著者ヨハネによって後から付け加えられたものだとされています。確かにその前の20章までの部分とは少々趣が異なっています。しかしだからといってこの部分が21章があってもなくてもいいおまけのようなものだというわけではもちろんありません。ではここから私たちが受け取るべきメッセージとはどのようなものなのでしょうか。そのことについて今日も3つのポイントから見ていきたいと思います。ではまずガリラヤ湖で起きた出来事を見ていきましょう。物語の舞台はエルサレムからガリラへと移っています。一節のティベリア湖とはガリラヤ湖の別名です。シュエスは弟子たちに対してこう言っておられました。マルコの福音書14章28節、私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。また主は復活されてからマグダラのマリアたちに対して行って私の兄弟たちにガリラへに行くように言いなさい、そこで私に会えるのですと告げておられました。弟子たちはその主の言葉に従ってエルサレムから彼らの故郷であるガリラヤに戻っていたのです。その時そこにいた弟子たちは二節にある通りペテロ、トマス、ナタナエル、ゼベダイの子たち、すなわちヤコブとヨハネ、そして名前のわからない二人の弟子たち、合わせて七人でした。では他の弟子たちはどこに行ってしまったのでしょうか。なぜそこに一緒にいないのでしょうか。それについてはヨハネは何も記していません。3節、シモン・ペテロが彼らに私は漁に行くと言った。やや唐突にヨハネはそのことを記しています。私は漁に行く、そのペテロの言葉には何か投げやりな響きが感じられます。イエス様は確かによみがえられた。でも以前に私が行くところへはあなた方は来ることができない、そう言っていたはずだ。俺には平安がない。自分たちだけでやっていく自信なんかない。お前たちはどうするか知らないが、俺はまた漁師の生活に戻る。早速今から漁に行く。彼はおそらくそのように仲間の弟子たちに告げたのです。 その言葉を聞いた彼らは、いや、俺たちも一緒に行くよと言って、結局、七人全員で小舟に乗り込み、岸を少し離れて、そこに網を下ろしました。しかし、夜通し漁を続けても、残念ながら、一匹の魚も取れなかったのです。気がつくと、東の空がすでに明るくなり始めていました。ちきしょう、うまくいかねえな、とぼやきながら、彼らがふと岸辺に目をやると、そこに一人の男性が立っていました。しかし彼らは特にその人に気を止めることなく、何も入っていない網を虚しく手繰り寄せ、漁を終えようとしていたのです。すると突然、岸辺に立っていたその人が叫びました。子供たちよ、食べる魚がありませんね。そう言われた弟子たちは少々苛立ちを覚えながら、ぶっきらぼうに答えました。ありません。するとさらにその人はこう言ったのです。6節。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。その言葉を聞いた弟子たちは、左でダメだったんだから、右だってダメに決まってる、ときっと思ったことでしょう。しかし、まあ冷静な誰かが、まあ、ダメでもともとで、ダメ元で、やってみたら、と言ったかもしれません。結局、彼らはその人に言われた通り、船の右側に網をもう一度下ろしました。するとどうでしょう。驚いたことに、それまでとは打って変わって、もうたくさんのおびただしい数の魚が網に入り、引き上げることができないほどになったのです。一体何が起こったのか、弟子たちには分かりませんでしたが、かつて同じようなことがあったということを思い出したヨハネは、そばにいたペテロに向かって叫びました。主です。主だ。するとペテロは、その主に一刻も早く会いたい。そのような思いで、そばにあった上着をまとって、湖に飛び込み、100メートルほどの距離を、もうあっという間に泳ぎ切りました。そして船に乗っていた残りの弟子たちも、ほどなく岸に着きました。陸に上がった彼らは、シュエスに迎えられましたが、そこにはなんと、炭火で焼かれた魚も、また、パンも用意されていたのです。驚いている弟子たちに、シュエスは、取った魚を何匹か持ってきて、一緒に焼くようにと言われました。するとペテロは11節、魚がぎっしりと入った網をなんとか船から陸に上げて、その中に大きな魚が153匹入っているということを数えて確認したのです。シュエスは弟子たちに 朝の食事をとるように勧め、パンと魚をとって彼らにお与えになりました。そのようにして弟子たちはエルサレムだけでなくガリラヤにおいても復活された主イエスと会い、共に食事をし、親しく交わることができたのです。二つ目のポイントに移ります。今日私たちはここまで、主イエスが復活された後にガリラヤ湖で起きた出来事を見てきたわけですが、そもそもなぜガリラヤなのでしょうか。どうしてエルサレムからガリラヤに舞台が移ったのでしょうか。その問いへの答えは、私は漁に行くと言ったペテロのその言葉の中にあるのです。7節にイエスが愛されたあの弟子と書かれているのは、この福音書の著者であるヨハネのことですが、彼が岸辺に立っていた人物がシュエスだと分かったのは、自分やペテロが主から召し出された時のことを思い出したからです。それは先週の金曜日の私たちが毎日読んでいる聖書日課の箇所であったルカの福音書5章1節から11節に書かれている出来事です。そこには夜通し漁をしても一匹の魚も取れなかったペテロが深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさいと主から言われ、その通りにするとたちまちたくさんの魚が入り、もう網が破れそうになったという記事が書かれています。そしてその時ヨハネも確かにそこにいたのです。その後シエスはペテロにこう言われました。ルカの福音書5章10節、今から後あなたは人間を取るようになるのです。するとペテロだけでなく、そこにいたヤコブやヨハネも一緒にすべてを捨てて主に従ったと続く11節にあります。またマタイによれば、ペテロへのその主の言葉は、私についていきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようとあるのです。そのようにしてシュエスによって召し出され、弟子とされたペテロがエルサレムからガリラヤに戻った時に言うべき言葉、それは私は漁に行く、つまり私は魚を捕まえに行くではないのです。彼が言うべき言葉、それは主のご復活を告げ知らせよう、キリストの福音を述べ伝えよう、なのです。ではなぜペテロはそう言わなかったのでしょうか。それは恐れがあったからです。迫 害され、捕らえられ、主と同じように殺されるかもしれない。そのような恐れです。彼はまさにその恐れによって、あなたもあの人の仲間だろうと問われて、いやいやあの人なんか知らないと言って主を三度否んだのです。ガリラヤの地、そこは漁師であったペテロたちが主に召し出され弟子とされたところです。シエスは恐れにとらわれていた彼らをそこに連れ戻されました。そして夜通し漁をして一匹の魚も取れなかった弟子たちにご自身の言葉に聞き従うときに、あふれるばかりの祝福に預かるということをもう一度体験させたのです。そして彼らが人間を取る漁師とされていることを、すなわち人々を主のもとに連れてくる、神の国の働きを担うものとなるということを改めて覚えさせようとしたのです。ガリラヤでのこの出来事は弟子たちがすでに受けた任命式のいわばやり直しであったのです。恐れる必要はない、私に信頼しなさい、私はあなた方のすべての必要を満たし、あなた方を弟子としてこの世に使わすのだ。それは私がもたらした神の国の福音を人々に述べ伝えるためだ。私はあなた方を人間を取る漁師として召し出したのではないか。あなた方は船も網も捨てて私に従ってついてきてくれたではないか。なぜ後戻りするのか。なぜ魚を取る漁師にまたなってしまうのか。なぜ人々を私のもとに連れてくるそのような漁師となってくれないのか。失われている魂、救われるべき人々の数はこの網の中の魚よりもはるかに多いのだ。そのことを決して忘れないでほしい。私に召し出されたあの日のことをもう一度思い出して、私に従う決心をしてほしい。主はガリラに戻った七人の弟子たちにそのように語られたと信じるのです。三つ目のポイントに移ります。証明とは何でしょうか。証明、それは神によって救われ召し出され 主の弟子として与えられた果たすべき使命のことです。すなわち、先ほど賛美しましたが、主は今生きておられると復活の主を証しし、イエスは主と告白する者は皆救われる、罪許されて永遠に生きる者とされる、そのように良き知らせ、神の国の福音を述べ伝えていくということです。そしてそれをさまざまな方法、アプローチによって具体的に進めるために、霊的な能力が賜物として生徒たち一人一人に与えられているのです。パウロはローマ人への手紙11章29節でこう言っています。神の賜物と証明とは変わることがありません。主にあがなわれた者たちが主の弟子として主から委ねられた働きを、証明を全うしようとするとき、それを妨害するかのように、さまざまな試練や困難がしばしば起こってきます。しかし、主に信頼し、主の御言葉に聞き従うなら、苦しい主の御業が、そこに表されるのです。一晩中朝まで漁をしても、一匹の魚も取れなかったにもかかわらず、船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。その主の声に従ったからこそ、153匹もの大きな魚が与えられたのです。ペテロはそれと同じことをすでに体験していました。ヤコブやヨハネもそれを目撃していました。他の弟子たちも2匹の魚と5つのパンを主が祝福され、1万人以上もの人々がそれを食べて満腹するのを目の当たりにしていました。ガリラヤでのこの出来事を通して、7人の弟子たちはそれらのことをありありと思い出していたに違いありません。そして自分たちより先にガリラヤに行き、炭火を起こし、魚を焼き、パンまで用意して待っていてくれた主を覚え、その愛と恵みと真実にただただ感謝して、もう感激して押しいただくようにして、それを受け取って食したことでしょう。あるいは、私は漁に行くと言ったペテロ、そして私たちも一緒に行くとそれに加わった他の弟子たちも、主から託されたはずの人間を取る漁師としての働きから逃れようとした、そのことを主の前に恥じ、主よ申し訳ありませんでしたと悔い改めの涙を流しながら、しょっぱいパンを味わったかもしれません。総額お願いします。 翻って私たちはどうでしょうか。私たち一人一人もまたそれぞれの歩みの中で主イエスと出会い、救われ、召し出され、賜物と証明を確かに主から受けたのです。それは世の中がどんなに移り変わろうとも決して変わることがないのです。新型コロナウイルスが蔓延し、人々が死の恐怖におののく中にあって、主は私たちを人間を取る領主として、すなわち人々が主のもとに導かれ、死の先にある永遠の命に預かるために、私たちをそれぞれのところに使わし、尊く用いてくださるのです。ガリラに戻った弟子たちはそこでの出来事を通して、主の証明に生きることを、人間を取る漁師として死に至るまで歩み通すことを再び決心しました。この朝、主からのメッセージを受け取った私たちも同じように、主の証明に生きることを再決心したいのです。人間を取る漁師として主を用いてください、祈り求めていきたいのです。そしてそれは誰よりも主ご自身が私たち一人一人に対して切に切に願っておられることなのです。このような状況の中で、主、私たちは何をすればよいでしょうか。どうすればよいのでしょうか。そのような祈りを主の前に捧げ、そして主の御声を聞いて、それに従順に従っていくものでありたいと願います。お祈りいたします。主よ、あなたは美しいご計画を持って恐れの中にあった弟子たちをガリラヤへと導かれました。そこは彼らが召し出されて弟子とされて人間を取る漁師とされたところです。彼らはさまざまなことの中でその最初のことを忘れそうになっていました。あなたから託されたその大切な使命を放り出そうとしていたのです。しかしあなたは彼らを慈しみ、忍耐と憐れみを持って彼らに魚とパンを与え、また大量のその御業を通して全ての必要を満たし、そして彼らを再び使わす決心へと導かれたことを覚え感謝いたします。私たちもまた彼らと同じようにあなたによって見出され、名を呼ばれて救われた者、召し出された者、人間を取る漁師として期待されているものであることを覚えます。この今混乱した状況の中にあって、人々は恐れを抱いています。先が見えず希望を失っています。どうか主、私たちを使わせてください。私たちを用いてください。イエス・キリストが今も生きておられること、そしてそのキリストは死と黄泉に打ち勝った勝利の主であること、 主に信頼する者が守られ、そして死のその先にある永遠の命に預かるものとなることを、その神の国の福音を私たちが喜びを持って伝えることができますように、この状況の中でそれをどのようにしていけばよいのか、あなたの知恵と助けと導きをお与えください。主よ、あなたが今日この御言葉を通して私たちに語ってくださり、またチャレンジを与えてくださったことを感謝します。弱い私たちですけれども、どうか主よ、あなたが私たちを支え導いてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。